解体者の夜ヘルツ
ヒーラーの司は俺の嫁、三浦三平です。
セイバーは俺の嫁、道中です。
8回で八下組、三浦朝さんは俺の嫁、松崎勝利です。
はい、ということで、5月12日、月曜日、阿佐ヶ谷ロフト A さんで、行われた二次元再退社の夜の井戸端会議スペシャル、ご来場、ご視聴ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということでですね。
まだ買えますからね、多分。
配信はまだ買えるか、
はい
はいはい、なのでですね、見逃したという人は、はい、ぜひぜひ、ご購入いただければと思います。
はい、
はいはい、ということで、まあ、収録自体はね、
はい、
その直前、
はい、
楽屋でということになってるんですけれども、はい、
これから小山桃代が入ってくる可能性
かもしれませんそしたら今期アニメの話させましょう。
そうですね、
何ハマってるんですね。はい、はい、まあそんな感じでね、とりあえずはちょっと A パート、
はい、
はい、ちょっとみんなでいつも通りアニメの話をしていきたいのですが、
はい、
はい
はい、じゃあ今回俺から行かせていただきます。
はい、
ビジランテ、
お、
僕のヒーローアカデミア、イリーガル、
はいはいはい、
まあ、やっぱり面白いなっていうのはあるんですよね。ヒロアカもともと好き
です。はいはい、そうですね、
はい、で、まあ、一応なんですかね、前日談みたいな感じで、
うん、
で一応その、まあ、ヒーローっていうのはあの世界だと公認制になってるじゃないですか、許可制みたいな、はい、
プロヒーローみたいな、
はい、で、まあ、公の場で個性を使用するには、まあ、その公認が必要ってなってるんだけれども、そのデクたちの世代の雄英高校の入学の4年くらい前の、まあ、さっき言った前日談みたいな感じなんですけれども、
はい、
ハイマワリ君、羽山さん、そして、小黒岩尾ってナックルダスター、まあ、クロウラー、ポップステップ、ナックルダスターという3人の、
うん、
許可なく披露活動をしている、3人の物語といった感じで、
は
い、で、まあ、ビジランテというのは自警団という意味で、例えばイリーガルというのは非合法という意味で、まあ、そういう意味合いのタイトルだということなんですけれども、うん、
はいはい、
まあ、でもやっぱもうさっき言った通り、面白い感じで、で一応その主人公の光一くんがもともとは雄英高校の、
うん、
ヒーロー科に、まあ、入ろうとしてたと、
はい、
ただ入試の日に、まあ、その向かってる途中に川で溺れてる男の子を助けて、
うん、
で入試に遅刻してしまって、まあ、雄英入れなかったと、
はい、
まあ、おのおのそういうなんかちょっと理由がバックボーンあんのかなみたいな、
うんうん、
とこにはなってまして、でまあでもね、まあ本当面白いんですよ、やっぱヒロアカ見てると、
はい、
あの過去、そのプロヒーローとか、
うん、
ゆえの教師陣の、
そうですよね、
あと警察関係の人の、まあ、過去があったりとか、
ヒロアカに出てたあのキャラの過去もちょっと見れる、
はい、でもしかするとこのキャラってあれなのかなみたいなのもあったりとかして、
はいはい、
まああるんですけれども、まあちょっとでも見てたらですね、まあ、やっぱり
それはそれで
メインなんだけれども、
はい、う
ん、やっぱり俺はこういうの好きなんだなっていうのが、
はい、
ちょっと5話にあったんで、その話をしたいなっていう感じなんですけども、
はいはいはい、
あのまあそのポップステップ、まあ、こう言ってんですね、
うん、
女の子で、そもそもはその許可がないストリートアイドル活動をしてた、ヒーローっていうよりは、
うん、
まあ、そういう意味でも非合法っていう感じなんですけれども、うん、はい、で、まあ、ヴィランに襲われたところ、まあ、光一くんとナックルダスターに助けられて、
うん、
で2人のまあそういう活動に加わったみたいなとこはあるんですが、
はい、
で光一くんはまあ大学生なんですよ、
うん、
でなんか知んないけど廃墟みたいなビルの屋上にプレハブみたいなのを作って、
うん、はい、おいしんぼ山岡システムです、ね、
まさにそうなんですよ、はい、
そうなの、
そうなのよ、
え、山岡さん
なんでしたけど、ビルの屋上のプレハブみたいなのに住んでるの、
はい、
え
調理場だけめっちゃ綺麗
よ、これちょっとボロボロなんだけど、
広岡の話聞いてと思ったら、うん、まさかのおいしんぼの情報が今出てきて、
おいしんぼはね、どっからでも入ってくる
やめてよ、
気抜くとね、どっから隙を与える、
はい、
やめてよ、
はい、で、まあ、そこに一人暮らししてて、でまあ、そこがまあ3人の悩みで拠点になるんですね、
うん、
ナックルダスターもまあ入り浸ったりとかして、
はい、
でポップステップはそのアイドル活動のまあ着替えなんかするちょっと楽屋として利用するみたいな感じにもなってて、うん、でまあ、ポップステップというのはまあ髪の毛はピンクで派手なんですけれども、
うん、
普段、まあ、多分、まあ、JK なんですよね、セーラー服着てるんで、
はい、
で普段多分ちょっと地味系の子の感じがするんですよ、メガネをかけて、
うん、
ちょっと、まあ、言っちゃえばもっさい感じもして、
はいはい、うん、
でもちょっと勝ち気でこう自分本位でなんかこう素直に謝れないっていう、まあ、いわゆるツンデレみたいなところあるんですけども、うん、
はいはい、
で、まあいろいろ話していくうちに、光一くんは、まあ、デクと同じようにオールマイトのマニアであると。
はい。
で、まあ、ビジランデ活動の時も、まあそのオールの、まあ、オールマイトグッズの、
うん、
毎年出てる公式パーカーを着て披露活動してると。
はい、
で毎年出てるその限定版も当然買ってると。
はい。
うん、ただある年のあるバージョンだけ、持ってない。
うん。
じゃあそれはなんで持ってないんだって話になった時に、
はい、
その UA の入社の日に来てたんですよ、
うんうんうん、
でそのさっき言ってた溺れてた男の子を助けた時に、はい、その男の子に着せてあげたんですよ、まあ、ずぶ濡れですから、
はい、
うん、でそのまま入社に向かったっていうのがあるんですね、
うん、
で一応光一君の中ではなんかテレビ見てたら、あれあの時助けた子がなんかプロヒーローになってる、うんようななんか昔僕はちょっとある人に助けられてヒーローを目指したんですよっていうようなヒーローが活躍してたから、
はい、
で髪もなんか色同じだし、
うん、
あの子だ、あ俺が助けたおかげでヒーローになったんだっていうふうに思ってたんですよ、
うん、
でそういう話をポップステップにしたら、
うん、
ヒーローごっこで自分の進路棒に振ったってことでしょ
う
と、
うん、
くだらないと、
うん、
そういうことを言い出すわけですよ、
うん、
何言うんだこの女はと、
うん
ね、
うん、
その人助けして自分の大事なものを助けて、ね、あげて、でしかも、自分はヒーローになれなかったかもしれなかったけど、
うん、
その子供はヒーローになってよかったと思ってんだから、ね、いい話じゃないか
と、そうですよ
思ってたら、うん、ホップステップが家帰って一人になった時に、うん、バカと独り言、お人よしにも程があるでしょ
う
と、
うん、
なんか急に独り語りが始まりまして、
う
ん、だいたいその名も知らぬ少年って私だし、
え、
ほう、
少年じゃないしみたいなことを言うわけですよ、
うん、
助けられた時は小さいから、
うん、
男の子だと勘違いしてるんですけれども、うん、光一くんは、
はいはいはい、
実はポップステップが子供の頃に助けられたんだと、
う
ん、で実はポップステップも一番最初に助けられた時に、うん、ようやく会えたみたいな気持ちにはなってたと、
はい、
うん、しかもその限定パーカーをずっと大事に持ってるわけですよ、
ほう、
うん、
これ
あ、いやごめん、どこどっち
これに値するには長いっすよ
あの
トロだから
あのいい話の方なのか、
うん、
男の子だと思ったら実は女の子だったの方なのか、
うん、これはもう 50-50 50-50 よもうそれは普通のサンドイッチかと思って開いたらハムと卵入ってんだもん冗談じゃないよそれまあでもちょっとね、まあこういう甘酸っぱいの来ましたかみたいな感じで、あーまあこれやっぱ必要ですよねっていう、
でもヒロアカやってんなって感じのエピソード
です ね、なんかちょっとそういうヒーロー活動もありつつ、そういう思いもありつつ、まあこの後もねちょっとその後、こうなんかいややっぱりあの時のことを話しに行こうつってポップステップが、もう一度小市くんのところ向かって、
はい、
で道中ずっと謝る練習をしてた、
うん、
そういうところもねいいんで、
いいっ
すね、ぜひぜひちょっとこの5話、
はい、
まず見ていただきたいなとそう思ってるわけです。
なるほど、
男の子でもよかったと思うね俺は。
絶対そういう言うと思ったけどそんな前のめりに言わんでもいいじゃないですか対面収録やねんから。
でもまだ確かめてないからね
あ出たよシュレディンガーの答えを
生えてるか生えてないか
自分で言ったんだもん言ったよね
JK 言うてたやん
まあまだ何が起こるかわからない、
まあまあね、
はい、ビジュランテ、はい、僕のヒーローアカデミア
に、
はい、第5話の話でした、
はい、
じゃあ次私いきます
か、
はい、日々は過ぎるの飯うまし、
うん、
これまあ4話ぐらいの話なんですけれども、
はいはい、
謎の美少女が新入部員として入ってくるという
、ありもの入りで、
はい、入ってくるんですけど、まあ、それは実は、もともとその食文化研究会を作ろうとした時にの4人目のメンバーだった、
うん、
でも1人パズル部にを作りたいからって言って抜けた、すごいなんか金髪で派手な美少女なんですけど、
は
いはい、ギャルみたいな感じで、でまあまこっちと授業がドイツ語の授業なんかが一緒で、ちょっとまあぶつかる出会いがあって、
うん、
思いっきり睨まれるっていう、
ガン飛ばされるってやつですね、
はい、怖い系のギャルだ。
そうそうそう、
オタクに優しいギャルではなく、
オタクに優しくないタイプ、
はい、の感じで、で部室に行ったらその美女がいて、で一言も喋らずに、
まあ気まずい
っ
すわな、
ずっと、まあ、まこっちも人見知りですから、 謝ることもできず、うん、向こうは怒ってるしみたいな感じで、うん、でどうしようってなって、もういても立ってもいらないので、まあ、外に出ようとしたら、あのツツジちゃんが入ってこようとしてて、大体あの子吹っ飛ばされるっていうのが、うんうん、なんか知らんけど定期的に入るのが、あれがよくわからないんですけど。
これはおいしんぼ要素ですか。
いやこれはねあったかな、
探し屋でありそうだな。
副部長あたりが
ね、山岡昨日吹っ飛ばされたぞ。
結構誰かとぶつかるのは山岡さんが多いんですけどね。
なんか巻き込まれたりするな、
はい、なんかケーキ職人が走ってきてぶつかるとかね。そんなのよくあるんですけど、
もう一回おいしいもの話しようよ。
もういやいや、こっちの料理の話ですから。でまあ土井ちゃんが、実はその子は、まあ、高校の時の同級生で、はいはい、実はまあ4人目のメンバーだったみたいな説明をして、うん、でまあすごい人見知りだからっていうので、うん、でお互い人見知りっていうのも分かってるから場を私が、うん、つなぎますよみたいな感じで、うんうん、ダジャレを言うんですけど、うん、思いっきり滑って、うんうん、でなぜか踊りますって言って結構な尺の変な踊りをずっとやって、
結構な尺でした、
結構な尺でした、
ちょっとバリエーションも多
くて、はい、うん、もうええやろっていうのもあまた続くんやみたいな、これどう落ち着けるんやって思ったらこけるっていう
こけりゃ落ちんのよ。たけしがやってた。
でまあ他のクレアとか、うん、あのおしんことかも入ってきて、はいはい、何回だこうなってるみたいな感じで、まあ盛り上がるんですけど、まあ、実はすごい人見知りであったと、うん、その奈々ちゃん、うん、はい、でパズル部をもう昔の写真を見ると超陰キャっぽいような目隠れの子で、
うん、そうですね、はい、
ちょっと前に聞いたのその話。昔めっちゃ暗かったんだよ。
ちょっともっさい感じ、
そうもっさい感じの子だったんですけども、まあちょっとパズル部をどうしても作りたいからっていうので、うん、派手にすればいけるんじゃないか、うん、人を勧誘できるんじゃないかっていうので、うん、あの髪の毛とか染めてみたら思いのほか美少女だったっていう、うん、
めっちゃ似合うし、
めっちゃ似合うし、なんかちょっと「あんた可愛い子いたっけ?」みたいになって、うん、だから声もみんなにかけられるんですけど、結局話せないっていうポンポコツっぷりで
人見知りで、ね、
人見知りなのよ、
はいはい、でまあもう無理だってなって、うん、結局泣きついて、うん、あの食文化研究部に入りたいっていう感じで来るんですけど、うん、そこでまああのやっぱりでも、まあ、こっちのことは知らないから、うん、もうやっぱうまいこといかないんですけど、ここは料理漫画ですからやっぱ、うん、クレアのお母さんからもらった豚肉を料理して、
結構な量でしたね、
はい、
塊、
はい、でまあ、料理を食べて最初の出会いのことも謝って、うん、なんか打ち解けてきて、うん、あこれから楽しい、うん、部活ライフが5人になるのかなってやったら、翌日まこちゃんって来て、
距離感おかしいよな、あの子なんか、
なんかその辺がもうコミュ障すぎて、
コミュ障あるあるが
本当に
細かいですよね、
う
ん、
ちょっと打ち解けたらもうグイグイ来る、
グイグイ来て、
うん、確かに過去回想でもそんな感じだった
んですね、そんな感じだったんですね、
ちょっと調子乗りなんですよね、うん、
なんかもうまこっちゃんって呼んでいい、もう呼んじゃってるけどみたいな、うわーってやってたら事務員さんが通ったら、うん、あの壁と同化して本当になんかコミュ障描写がすげーリアルで細かくて、ね、
あれもう自分見てるようでちょっと
本当に本当に分かるって思って、
ちょっとね俺逆にちょっと見れなくなった、は
い、ちょっと分かる、
折れすぎて、うん、
自分を見てる
よう、同族嫌悪というかね、ちょっときつかったんだでもやっぱりエンディングアップが5人バージョンに変わったっていうのを見て、うん、やっぱすごい良かったですね、うん、ちょっといいキャラ入ってきたんじゃないと思って、
いやでもいいっすよね、うん、やっぱあれは、うん、毎回かな、料理作るときにあの、うん、ウクレレ、
はいはいはい、
演奏シーン、
あのね、うん、入りめっちゃいいっすよね、
うんうん、あれ最初、うん、ウクレレ歌い出したときは、うん、どうなることかなあれやっぱなんかないと落ち着かな
くて、あれがすごくいい BGM になってますよね、うん、あとなんかまあ3、4話あたりで割とマコッチも料理ガチ勢の変なキャラ付けみたいなのもあったりとか、美味しいもん食うと顔が怖くな
って、瞳孔が開く
とかね、いろいろキャラこれからどんどんまた掘り下げていくんだろうなと思うと、可愛くて仕方ない、とりあえず、
そうですね、
はい、
だってもう本当に今の段階でも誰が好きできそう、
いや本当そんぐらいみんな可愛いんで、はい、楽しみです。
さあじゃあラスト松崎さんに
行きましょう。はい、僕はじゃあ雄山は貝原のたしなみでして、
そんなないない、
雄山は貝原
慌てて貝原優さん名前呼んであってたっけ全く美味しも知らない
人なんだっけって山岡じゃない人名前なんだっけって
通りでスマホいじって
ロックはレディーのたしなみでして、
はいはいはい、
これはね、まあ、当初、まあ、僕あの3プラス1でね、
はい、
リニサが、うん、一応入れてて、
はいはいはい、
なぜなら僕は金髪縦ロールが好きだっていう理由と、
うんうん
ちょっとあの髪の毛でそのまままかり通ってるのはちょっと面白すぎるんじゃないかという部分があって入れてたんですけど、でその時に、
うん
ちょっとまだ出てきてないキャラがいるんで、
うんうん、まあ暫定だし、
ね、これは暫定だっていうふうに言ってたんですけど、はいはいはい、でこのキャラ、
うん、
俺絶対好きだろうなっていうキャラクターが、
うん
6話かな
出たね
で出てきまして、
うん
伊勢美ティナというですね、
はいはい
女性これね、前の5話でその2人がその街のなんか演奏会みたいなのに、
うん
出て、
うん
まあ、初めて人前でその演奏するみたいな感じの話があったところを街中でたまたま見かけてしまった、
うん、
その同じ学園の、
うん
高校2年生、
はい、
でしかもこれ生徒会の副会長とかいうポジションで、
うん、
だからそのリリサ的にはその会長にちょっとでも気に入られないといけないみたいなのもあるし
生徒会に入らないといけない
ってい
うのがある、
うん、ちょっとお近づきになりたいっていうのもあってこの副会長にもちゃんと気に入られとかないといけない、
うん、
なんだけどこのティナっていうのが、まあ、いわゆる女子校の中での王子様的なキャラクター、はいはいはい、
そうね、
うん、ちょっと中性的な、
うん
見た目と声と、
うん
そう振る舞いで結構女性とかキャーってなってるような、う
ん、身長も高い
し、
ね
はい
うん、
でそのリリさんに対してさすがですわみたいなこと言ってる人も、
うん
あの方は誰なんだってリリさんが言ったら、うん、はそんなことも知らないのっていう
なるほど、はいはいはいはい、
嫌なガチ勢
そうですねヒエラルキーのちゃんとした学校なんですよ
さっき我々が言ってたけど貝原優さんのおいしいものことになると我々もガチになっ
ておいしいもガチ勢だやめてよ
なんあの人生損してるよおいしいも読んでない
わその言い方するやつ嫌いだわ
東尋先生の作品を知らないんですか
東尋
あゆ食えあゆ
っていうのがあって、
はい
でその副会長に見られてしまったバレてしまった
と音楽やってることがね、
なるほど、
おしまいだってなったんですけど、
うん、
実はその副会長も私も一緒にそのバンドというか、
うん、
入れてくれないかっていうふうにお願いしに来たっていうのが、
うんうん
まあ、6話の流れの一つなんですよね、
うん、
で、まあ、ちょっと昔からピアノをやってたんで、まあ、キーボードできるかなって、
うんうん、
で、まあ、ちょっと演奏してみても、まあ、そこまで上手くないっぽい、
うん、
あ
なるほど、
うんその演奏シーンがなかったんで、
うん
判断しようがないんですけど、だから一般的には上手いけどやっぱりリリサたちの耳からするといまいちに聞こえてるのか、
うんうん、
それともその
本当に下手なのか
ボエーみたいな感じなのか分かんないんですけど、まあそんな感じで、まあどうしようかでも、バランスもうバレてる私の素性がバレてるのを黙らすとかないといけないし、うんうん、みたいなうわんわやってるところになんかつまずいたのかな、
そうですね、
でよくあるラッキースケベ的な押し倒し方をしたんですけど、そしたら、
うん、
その副会長ティナ先輩の、
うん
制服のボタンがちょっと弾け飛んで、
うん、
中から、うん、結構大きめの胸が出てきて、
かなり
これどういうことかというと、
うん、
王子様みたいな見た目風貌、
うん、
振る舞い喋り方してるからその周りの期待に応えないといけないと思って、
うん、
めちゃめちゃ胸大きいのに、
うん、
補正下着つけて、
うん、
めっちゃ小さくしてるんですよ、
うん、だってキービジュアル見たらそんな、ね
うん、
大きいと思わないもんね、
はい、でもこれだから昔でその晒しみたいな巻いてるようなそれこそ胸を押さえる潰す、
はい、レイヤーさんみたいなのをしてるわけですよ、
うん、で実は胸も大きいし可愛いのとかも好きだし、うん、ちょっと自分にむしろ自信がない
なるほど
ようなキャラクターだったっていうことが分かって、
うん、
もう絶対俺好きなやつ
ね
そう
っ
すね
俺好きな要素が全部入って
ます全部入ってますもんね、
う
ん、
実は胸大きいもそうだし、
うん、
これ贅沢言うなら、
うん、
俺も木田先輩はこの中に
学校に通う唯一の男子生徒だと思われてます。
なるほど、なるほど、ね、でもまだ確認してないですからね。
確認してない、
可能性はもう全然。
巨乳だったぜ
俺結構64くらいでまだ全然いける
結構な僅差、うん、
でもね、ティナ先輩いいんですよ、そのボロボロのぬいぐるみで、うん、と2人で話す
みたいな。
ティナちゃんは可愛いよとか言って、自分でこう
大丈夫だよってなんか自分に言い聞かせるような小心者の部分があった
り、なんか周りの期待に応えるために王子様キャラをずっと演じてて、うん、だから自由にやってるあなたたちのメンバーに入りたいみたいな感じなんですよね。
僕はやっぱりその伊集院麗にちょっと性癖を歪まされた身としてはちょっと似たところがあるんで、まあ、王子様のね、うん、嫌なキャラクターではありますけどね、の方は。でもそれがねすごいぶっ刺さったんで、うん、なんかねそれをねうっすら聞いてたんで、うん、ちょっと暫定にはしてたんですけど、うん、まあ、最終的に3プラス1を選ぶときに、うん、このロックはリリーのたしなみでしてから選ぶときは、うん、もう確実にこの子です。
あ、もう予約、はい、予約みたいなのが入ってますね、うん、
まだもっとね他のアニメからいいキャラ出てきたら分からないですけど、
うん、この中だともうすでに
もうほぼ確定だと思います。これ
なるほどね、
6話までのエンディングはなんとなく見てたけど、うん、6話のエンディング改めて胸元見たけど、うん、すげえよ、
めっちゃでかかった
6話エンディング
そう、みんながそのバンド演奏してわーってなってるところの、はいはい、あをなんか透明で、うん、こうちょっと下から上にこう
結構なんか黒 T シャツピチッとしたのみんな着けてっていう演奏シーンみたいな、最後エンディング流れた時に今までは意識しなかったですけど6話見てからはちゃんと見ようと思って
あ、じゃあ別にエンディングがなんか変わったわけ
じゃない、全然変わ
ってないです。さっきみたいに増えたとかじゃない
です、はい、じゃないです。
我々の見る目が変わって
しまった。そうです、
そうだから服のところに黒いのも背景だと思ってたら、うん、めっちゃでっかい胸の T シャツがパツンパツンになってるところだったっていうのを分かったんで、うん、これからはエンディングもちゃんと見よう。
視線誘導がすごかった
なんだ黒子のバスケット、はい、なるほどね。でもまあちょっともう見切ったと、うん、もはや我々の目は、はい、見逃さないぞと
でまた6話はねまたもう一人多分、ね、新メンバーになるようなキャラクターがちょっと出てきたんで、まあ、こっからまたさらに、うん、
なるほど、
ちゃんとバンドとして活躍していくんだろうなっていうのもある、ちょっと重要な回でもあったので、うん、皆さんぜひ見ていただきたいと思います。
了解しました、はい、じゃあとりあえず今回 A パートはこんな感じになります。
はい、はい、
引き続き B パートもよろしくお願いいたします。はい、ということで、B パートは、二次元妻帯者の夜の井戸端会議スペシャルの、話をしていこうと思ってます。
はーい、
はい、
はい。そしてこっからはリモートになりますね。
そうですね、
はい、前半はライブの前に対面で撮ったんですけれども、こっからはちょっと、翌日という感じになりますか。
そうですね、はい、
はい。あ、で、最初にですね、そうだ、これ言っとこう。その二次祭の井戸端会議スペシャル、配信はまだ、購入&視聴ができますということで。
はい。
はい。
はい、チケットは2500円になりますが、購入期限が、5月26日月曜日の22時までで、視聴期限が、同じく5月26日月曜日の24時までとなっております。
はい。
でももう2時間半くらいね、ちょっとやっちゃったんで、あんまり購入期限ギリギリだと全部見れないかもしれないので、
うん、
はい、
お早めに、
ね、買いたい、見たいという人はお早めに、
はい、
小山さんも本当出ずっぱりだったんでかなりお得な配信にはなってると思いますので、
そうですね、
はい、あ、これもじゃあちょっと告知先にしちゃいましょう。無料生配信日程だけはもう決まっております。
はい、
うん、
はい、6月14日、まあ、YouTube とニコ生で、配信しますので、こちらはまた追って、X のアカウント、公式アカウントですとか、番組の方でいろいろ告知していきますので、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。
お願いします。はい、
土曜日って結構久々ですか？
お
ー。かもね。うん。
結構今まで金曜日とか、まあ平日とか
もあり
ました
、ね、金曜日もあったし、平日もあったし、日曜のなんか夕方とかをちょっとやってみたりした時もあったけどね。はい、うん、うん。
土曜日がっつり週末の。
そうですね。
うん。
結構久々。なんなら初めてかもぐらいの。
そうかもね、土曜日は。
あんまりまあやってた記憶ないな、確かに。
はい。
まあだから小山桃代の力のない我々がどのくらいお客さんを呼べるかっていう。でもなんかね、結構やっぱあの後でまた感想とかハッシュタグついた感想を読んだりしますけれども、はい、結構やっぱ初めて見に来てくれた人の方が割と感想を書いてくれてるかなっていうのありますね。
そうですよね、結構感想いっぱいありましたよね、うん、
まあでも振り返るとやっぱ盛り上がりましたね。
楽しかったですね、やっぱ
めちゃくちゃ楽しかったです、うん、やっぱ小山さんも、うん、舞台慣れしてるし、
そうです
ね、面白いしで、
うん、
対応力、適応力はすごい高いよね。
やっぱいろいろ出てるっていうのはさすが、場数が違いますよね。
うん、なんか、結構なんでてるかな、うん、勘がいいなって思ったのが、
うん、
あの、お客さんから差し入れもらうじゃないですか。うん、
はいはいはいはい。
飲み物とか食べ物とか。
うん、
で、一応あれ、誰々さんから誰々さんに、うん、何々の差し入れみたいな紙が届くじゃないですか。
はいはいはい。
だそれ渡されて、
うん、
すぐに読んだんですね、小山さんが。
うんうんうんうん。
だこれ、誰が読むのかみたいな示し合わせとか特にせず、
なかった。
あ、これ私が読んだ方がいいなって、すぐ名前読んで、
うん、
誰々さんありがとうございますって言ってるところとか、
うんうん、
ちょっと裏目線ですけど、
はいはいはい、
めっちゃ勘鋭いなって思いました。
差し入れの時のカードって俺らの時にもあったっけ？俺らだけでやる時って。
ね、でここ何年かなんで、もしかしたらホールでやってた時にはあんまりなかったかもしれないですね。
う
ん、
そうそう、うん、俺、だから、あ、こういうの、あれ今日あるんだと思った、舞台で。
ああ、そうです
か。逆になんか今まであれ読んでなかったのかなと思って心配になったくらい。でもそうか、割と最近かもしれないのね。ロフトであのシステム。
どうだっけな、
最近って言っても、
ここ
最近って言ってももうここまあ何年もホールでやってなかったじゃないですか、
うん、
一昨年最後か
10周年
の、うん、
ああ10周年
そうそうそう
そうだ、どうだったっけな、
多分でもそうじゃない、ホールは、うん、まあ、うん、でもそうだね、でも小山さん本当喋りやすかったわ。
そうですね、
うん、やっぱ最初さ、楽屋でさ、はい、あのほら舞台でもなんとなく江戸一中といつ知り合ったんですかみたいのをまあ聞くみたいな、なんとなく想定ではいたからさ、
はいはいはい、
最初の楽屋の時は俺個人でね、はい、あれなんか何喋ったらいいかなと思って、
はい、
ちょっと俺楽屋でおとなしかったなって思った時もあって、
ああそっか、舞台で初めてちゃんと聞こうっていう、
そうそう、でもまあ途中でいろいろあの、ま、待ち時間もほら、待ち時間というか、あの、会場から会屋まで、今回1時間
ありましたからね。
あったから、まあ、いろいろ、だいたい30分過ぎたあたりから、うん、まあ、いいかと思っていろいろ話したりもしたけど、
はい。
うん。まあ、なんか、ネットフリのおすすめ映画の話とか気づいたらしてたわ。
はい、
うん。まあ、でも本当舞台上がってからは、面白かったっすね。
そうっすね。
うん。
でも本当ね、最初僕はちょっと心配してたんですけどね。結構、うん、人見知りなんだ、あの人。
ああ、だから、そう、なんか、そういう話もしてたから。
はい。
はい、俺はなんか、あまり感じなかったけどね。
そうですね。二人には割とすんなり話してて、うん、まあ、ロフトの担当スタッフさんが来た時、ちゃんと人見知り出てましたけどね。
はい。
すごかった、あいつ。
なるほど。
あ、変わってない、よかった、
と。ちゃんと、
ちゃんと。あのね、めっちゃ顔変わったんですよ。
表情が。ジョールリの人形みたく。なんて。
こわばったっていう言い方が多分正しいと思うんですけど。
ああ、なるほどね。そっか、それ気づかなかったな。
びっくりしました
。はい、うん。なんか割と最初から、まあ当たり前だけど、ちゃんと挨拶交わすじゃない、
はい、
歌が、
うんうん。
はい。でも、なんか俺はあんまり人見知りの印象は感じなかったな。
マジで、ロフトのスタッフさん来た時、ほんと A パートのあれじゃないですけど、ナナちゃんみたいになってましたからね。
いや、ほんとそう。
日々は過ぎれどの。
はい。ちょい声で、小山桃江です、みたいな。
ああ、じゃあまあ、なんか、ドイチューの知り合いってことで我々には割と、
多分そうだと思います。
心を開いてくれてたのかね。
はい。
うん。いやー、でもまあ、ざっくり言うと、その流れとしては、まあちょっと、その、はい、まあフリートークみたいのがあり、
うん。
で、二次祭ならではのあの、席替え、くじ引き席替えがあり。
はい。
うん。で、まあ休憩挟んですね、ちょっとその後、レビュースターライトの話あり。
はい。
うん。で、最後は、これも生配信でやったことのある伝言ゲーム。
はい。
ですけど、普通にやっぱ面白かったですね。
楽しかったですね。
はい、
うん。小山さんの引きも強いような感じがあったな。
でもなんかあんだけやっぱ小山さんのイベントいろいろ行ってるだろうお客さんですら、あのレビュースターライトのエピソードは知らなかったみたいなリアクションでしたよね。
うん、
うん。割と A の引き出してましたよね、じゃあ我々、ね。
うん。うん、なんかちゃんと、引き手として、なんか合格はもらえたかなっていう感じしました。
ああ、でも、だからまあこれも後で読んだりするけれども感想は、はい、やっぱ、でも、まあ、小山さんを目当てに来てくださったお客さんも、まあ、多いじゃない。最初に初めて見に来た人いますかつったらさ、うんうんうん、結構やっぱ多かったじゃない。
そうですね。
多かったですね。
でも、やっぱ、うん、あの、こういうイベントだとは思わなかったんじゃない？もしかしたら。
ああ、なるほど。
だって、俺らも、その最初に、うん、まあ、小山さん、俺は当然写真ってやっぱ声優さん、NG だと思ってたから、舞台で。
うんうんうん、
で、楽屋でなんかドイチューが聞いたら、あ、全然 OK ですみたいな話だって。
うん。
俺の方がびっくりしたもん。
みんなビビりましたよ。僕も、そうなんて。
で、行ってみ、だったらどっちかっていうと、
はい。
あの、だから、舞台が撮んない方がいいっすよね、みたいな感じのニュアンスで。
そうです、そっちですよね。ね、
話したら、一応確認で、みたいな感じで、うん。全然いいっすよ、みたいになって。
うん。
焦ったもん。
そうそうそう。
そうそう。
抽選でサイン配りたいねんけど、ああ、書く書く、みたいな感じでしょ。
それもさ、楽屋でそれ、はい、俺もビビったんだけどさ、
はい、
一応、小山さんのその窓口はドイチューだったじゃん。
はい。
で、一応、なんとなくはあったよ。まあ、例えばやってもらえるんだったら、ね、サインとか、うん、でも今、サインとほら、いろいろ転売問題とかもあるから、
はいはいはい。
うん、どうなのかな、とか思ってて。で、うん、本番来た時に、まあ、いろいろ、段取り説明してたら、ドイチューがほぼ、はい、説明してなかったっていうのを、
はい。
びっくりしたけどな。
もう、ええかなと思って。
いやいやいや。いや、ちゃんとしてくれよ。友達感覚すぎるわ。
いや、そのやりとり、そのグループラインでやってたじゃないですか。
はい、
ライブ前、もう何、うん、1ヶ月、2ヶ月前からとか、やってたじゃないですか。
うんうんうん、
三平さんは、
うん、
気遣いすぎだし、
うん、
土井さんは気遣わなすぎだなって思う。
いやいや、
ちょうどいいや
つね。どっちも正しいんですけど。
だったら真ん中のお前が仕切ってくれよ、もう。
いや、いや、そんな、まあまあまあ、はい。
うん、
いやまあでもね、うん、でも本当、もう普通だったらあんまない感じのイベントだったと思うな、
そうですね、
声優さんのイベントでは。
うん。
うん、まあ、でも、ちょっといろいろ感想を読んでいきましょうか。
はい。
はい。じゃあ、X、まあ、ほぼ中心になりますけれども、
はい。
居酒屋感覚で面白かったですっていう。
おー。
もしかしたらロフトも初めての方なのかな？
ああ、なるほど。
なるほど、ね。
あと、この方は、夏色奇跡、懐かしアニメーションすぎるって、なんかの話で出てきた、ドイチューが夏色奇跡好きだっていうのも拾ってくれてますね。
はいはいはい、ありがたい。
うん。あと、この方は、体感5秒でめっちゃ面白かったって。
嬉しい。
そのくらい早く時間が過ぎたっていう感じですかね。
うんうん、確かにあっという間だったもんな。
そうそうそう。だまあ、本当はね、その、まあ、抽選終わった後に、
うん。
まあ、小山さんにも見てもらおうみたいな感じで、俺らのスライドも一応用意してたんだけど、
はい、そうですね。
もうさすがにあんだけ伸びたらね。
うん。
うん。っていうので、ちょっと、まあ、カットはしたんですけれども。
はい。
うん。あとね、結構、その、お客さんの中にはね、これなんかは、昼間仕事中に、突如、今夜、このイベントに行かなきゃと思い立って、当日券で参加しましたと。
おぉ。でもなんか、当日券が、すごい多かったっていう。
ね、
うん、
らしいですね。
近年、そんなイベントこんなないみたいな、ことを担当の方が言ってましたね。
結構帰りもバタバタしてたんで、ちょっと、まだ正確なね、その、はい、なんか、実数とか確認はしてないんですけれども、結構本当ね、はい、スタッフさんが言いに来るくらい、だった
ん
で、今ちょっと椅子出してるんで、みたいな話とかもしてたし、
はい、
最終的に阿佐ヶ谷ロフトって舞台袖に まあ、本来なら関係者座ってもらったりみたいな席あるけど、うんうん、あそこにも何人かね、
そうですね、
座っていただいたりもして。うん。あ、で、この方、あと、新サイン見れたのよかったって、新しいサイン。
はい。
もう、小山さんの。
はいはいはいはい。
サインだから2種類あったのかな？
そうですね。あ
の、従来のサインと、
はい。
今後新しくしていこうと思ってるプロトタイプのサインみたいな感じ。
そう
そう。うん。それ、まあ、後で出てくるかもしれないですけど、当たった人はラッキーですよね。
ね。
うん。
そう、だから、本当にこの世に1枚しかないサイン色紙の可能性があるっていう。
ね。そうですね。
うん。うん、あとね、あ、桃代ちゃんがその場で最年少の現場に久々に行ったかもっていう。
ああ。
ああ、でもそっか。そういう、意外とそうなのかな。
もう今だと小山さん。そうなんだな、うん。
とか、もしかしたら、その小山さんのファンの方も、その舞台とか、朗読劇とかを見に行ってる人、
うん、
はいはいはい、
うんうんうんうん、
だから逆にこういうトークメインとか企画メインなのが新鮮だったのかもしれないですね。
なるほどね。
そうだね。トークの流れの安心感っていうのも書いてるから、まあ小山さんトークうまかったからね、
うんうん。うん。
途中から結構遠慮なくもいけたし。
そうですね。う
ん、あ、こんくらいのツッコミ入れても大丈夫だなとか、
うん、ま
あ、こんくらいの感じでいじっても全然 OK の方だなみたいなのはちょっと、ね。舞台で分かってきたのもあったし。この方もね、次の方。友人から突然誘われ、何も知らされずに集まったら、小山桃代さんのゲストのトークショーでしたっていう。
すごいな、それ。その友達大丈夫か？
そら、小山さんが出るっていうのも知らずに来たんじゃない？
そういうことですよね。とりあえず、ここで会おうよみたいな感じで。そうそうそう
だって、何も知らされずに集まったらって書いてるもん。
ね、すごいな。
意外とね、オタクってそういう誘い方するんですよ。
なるほど。
結構あるんですよ。サプライ
ズ的になのかな。
まあまあまあ、つって。
うん。
マジですぐ騙されますよ。
だからね、この方ちょっと後半の方にね、ファン成人男性が爆誕しました。あ、強火ファン成人男性が爆誕しましたって書いてるから、もしかしたら、うん、そこまで小山さんファンじゃがっちりなかったのかもしれない。
ああ。
では言ったけど、で来たら、小山さんいいじゃんって感じになって、うん、ファンになった可能性もあります
ね。沼に引きずり込んだんだ。
うん。ねえ、もうちょい読んでいきましょうか。
はい。
はい。あ、これでも我々への評価もいただいてますよ。お三方の知識が海のように広く、どんなテーマでも無限に広がるトークに大感激でしたと。
お
う。うん。こちらが知らない作品の話でも、その面白さがひしひしと伝わるような言葉選び。一度も置いていかれることなく、終始腹を抱えて見させてもらいました。
すげえ、最高の褒め言葉じゃない
ですか。ねで、すごい褒めてますけど、
うん、
伊藤誠はあかんてって感じ。
あれ引いたのは桃代だから。相手だから。
そう。まあ、これ、まあ、くじ引きのね。
はい。
だからそのくじ引きも、だから、まあ、その、我々がやってる、
はい。
あの、クラスの席順作って、
はい。
はい。
そこに我々3人と小山さん名前書いて、
うん。
で、くじを引いて、その、クラスを作っていこう。二次元のキャラの名前が書いたくじを引いて、
はい。
あの、クラスを作っていこう。席替えをしようっていう。
うん。
はい。
で、基本的には小山さんに好きな作品のキャラを、
はい。
いただいて、
はい。はい、
その、
で、
はい。
うん、我々がやってる時に、いわゆる、まあ、二次祭アベンジャーズって言われてる、ちょっと濃いめのキャラも混ぜてやってみたっていう。
うん、
はい、で、最後、まあ、伊藤誠が出てきたみたいな感じでしたね。
う
ん、
そう、
ね。まあ、いろいろあって。
まあ、詳しくは、まあ、配信見ていただきたいんですけど。う
ん、はい、そうですね、よくできてますから。
くじ引きもさ、小山さんに、だから事前にまあ聞いてたじゃん。あの、
はい、
キャラの。
うん。うん
でも、舞台上で知ったのかな、俺ら。小山さん何に使うか知らなかったって言ってたもん。そう、だから、本当ドイツ何も話してなかったんだなと思って。
まあ、当日リハでええやろ、ぐらいの気持ちで。
もう、芸人の知り合い呼ぶんじゃねえんだからさ。だからまあ、小山さんが唯一そこでちょっと残念がってたのは、あ、席がやるんだったら、レビュースターライトのキャラも、入れればよかったな、みたいのは。
はいはいはい、
うん。 出たから、第2回は。
そうですね。
デビュー日と出られた点も。おう、でもそんな感じでね。うん、
だから基本的にはその二次祭でやってるような生配信とかでライブでやってるような企画に小山桃代を入れようが、一応メインの内容って感じでしたね。
趣旨みたいな感じ。
はい。
でもね、この人ね、伝言ゲームのちょっと感想も書いてて、写真も上げてくださってて、
はい。
見たら小山さんの写真なんですけれども、
はい。
あの、写真は伝言ゲームの先般が自分であることを確信した小山桃代さんですって。これもぜひ見ていただきたいですね。そうですね。
これ、俺、だから、客席からというか、配信画面で見たい、うん、ちゃんと。
ああ、なるほど、なるほど。
舞台上我々だから、
そうそう。
ちゃんと見れてないですよね。
まあ、お客さんは、うん、その、どんでん返しに関しては察してたわけよね。
うんうん。
最初に見てるから。だから、俺らのリアクションも自分で見てみたいよ。
ね。
うん。あそこは。あと、ドイチューの途中の表情ね。
はいはいはい。
ちょっと見たいな。
いや、これはね、すごい含んだ喋り、話し方になっちゃ、説明になっちゃうけどね。
うん、
これはほんと配信見てほしい。
そうですね。
うん。
俺だったら、うん、俺が会場でお客さんでいたら、うん、ちょっと確認するために配信も買う。
ああ、なるほど。もう一度見てみたい。
確かに。
気になるもん、あの辺。
ほんと、なんかあの、考察いっぱいするアニメみたいな見方になるかも。もうここでなんか、伏線あんじゃん、みたいな。いやで、この方、次の方、めちゃくちゃ笑った。参加してよかったと。
うん。
で、サインはしっかり持ち帰りましたって書いてるんだけど、サイン当たったんだけど、はい、この方写真見たら、二次祭三人のみのサインが当たってるんです。
おああ
そうか。
で、まあ、プレゼントが、
はい
小山さん単品のサインと、
はい、
我々4人の寄せ書き的なサインと、
はい。
で、俺らだけの、二次祭だけのサインが用意されて、みたいな、二枚ずつ用意されて、みたいな感じで。
はい、
うん。だ二次祭のがね、当たった人も二人いたわけですから。
そうですね。
でも、この方もらった色紙はすべてケースに入れてあるから、今回もそうしたいと思いますと。
おお、ありがたい。
ありがたい。
うん。ねえ。さあ。ああ、これもね、あ、もうめっちゃ笑ったと。楽しかったと。
うん。
うん。で、まあ、いろいろちょっとあるんですけれども。で、そして宝物がまた増えたって。この方はニューサインが当たったらしいですね。
おー、うん、貴重な、
はいはい。貴重な。うん。もしかしたら本当に一点物になるかもしれないという。
うん。
はい。
うん。さあ、こちらも。まあ、結構やっぱ伝言ゲームとか企画の感想も多いですね。二次祭参加しました。伝言ゲームはこんなに盛り上がることあるんだってくらい良い展開で面白かった。
うん、
小山桃代さんの好きなキャラの話もたくさん聞けて楽しかったですと。
うん、
確かに。
カッコだけではなかったようなともありますけど。
結構アベンジャーズ弾いてましたから、ね。
そうだ、後半、すごく奴ら顔出してきたからね。
ね最近うちらの企画でも、久々に。
そうそう、
あった感じです、ね。
うちらのくじ引きではあんま顔出さなくなってた。
そうそうそう。
あいつらが。やっぱ機会伺ってたんだろうな。ね、
ここやってなったんでしょうね。
そうそうそう。次。まさかゆっくり居酒屋感覚で2時間半もトーク聞けるとは思わなかった。
うん。
楽しかった。もよちゃん可愛かった。とありますけれども。
確かに、まあ、飲みながらのイベントって多分、あんまり小山さんも出てないと思うんですよね、うん、お客さんが飲むような、うん。
そもそも声優さんがあんまりそういう形でロフトってそんなやんないと思う。
うん、
作品の、なんか語る関係者とかと一緒に出て、
うん、
で、まあ、うん、ドリンクとしてお酒ちょっと飲みながらみたいな人によってあるかもしれないけど、
そうですね、
うん。だから、五十嵐さんのおじさんイベントなんかかなり特殊じゃん。
うんうんうん。
ね、あれも阿佐ヶ谷ロフトでやってるけど。
はい。
うん、
今渋谷ですかね。
あ、そうかそうか、今渋谷だったのか、うん、はい。前まで阿佐ヶ谷だったか。
そうですね。
うん。だからまあ本当新鮮だったと思いますわ。
うん。
そしてこの方も、今夜は阿佐ヶ谷へ、小さなライブハウスで小山桃代さんのトークを聞きながらお酒が飲めて、撮影も可能という神イベントへ。うん。 スターライトの知らなかった話まで聞けました。楽しかったです。ありがとうございましたと。
うん。
うん。スターライトの話もさ、あの、はいはい、前半は全然してないんだよね。休憩前の。
はい。
はい。
で、まあ、後半ちょっと舞台でそんな話したんだけど、はい、まあ、そのきっかけになったのは、松崎から言われた。
はい。
あの、楽屋、前半終わって楽屋戻ったら、
うん、
急にみんなでスターライトの話になったんだよね。
そう、休憩中に。
松崎が、舞台でやれよ、それ、みたいな。
至極真っ当な。
そうだよなって。
そうだよなって。
そうだよな。ドイチューといつ知り合ったのじゃねえよな。よく考えたらよ、はい。俺らは興味あるけど、小山さんのお客さんは、ドイチューと小山桃代が、いつから友達だなんて
知らんよって。
そうそう、知らんよ。
スターライトの話しろよだよな。もうね、スターライトのちょっと好きなキャラの話で、ちょっと私ちょっと先輩のあれでちょっと、ね、声を荒げてしまいました。すいません、本当に。
でも、逆に言うと、あれだけちょっと打ち解けてから話せたのが良かったかもしれないですね。
うん、かもね、もしかするとそっか、うん、いきなりだったらちょっと硬かったかもね、こっちも。
なんかね、そっちメインにしなきゃになっちゃうかもしれないし。
うんうん、そう思うようにしましょう。
そうしましょう。うん、悪くない、俺たちは。
だって俺、その時のスターライトのトークになった時、小山さんにずるいって言ってたもん。あるキャラの名前を先に言われて。
はい、うん、なんか言ってたな。
ゲストだからって調子乗ってないって言ってたからね。ね、その辺もぜひ配信で見ていただきたい。
はい。
こちら。あ、でもね、やっぱ、来場前にもうつぶやいてくれてた方、まあ、開演前か、もういらっしゃって、はいはい、まあ、だから、もしかすると、もっとがっつり漫画とかアニメの話するイベントだと思ってたのかなっていう人もいて、漫画は読むんですが、アニメは少し疎いんで、いい情報が強いられることを期待してますみたいな、まあ、最初ちょっとそういうイメージだったのかもしれないですね。
あ、まあ、そっか。うん、あ、はあ、はあ。
あそこまでちょっとバラエティ色強いとは思っていなかったかもしれない、
うん、ああ、なるほど。
まあでもね、バビロンのこと知れましたからね。
そうですよ。
ぜひバビロンは。
見ていただきたい。
はい、知らなかったら、見ていただきたいという。はい。
はい。あ、今まさに今、桃代から LINE が来ましたね。
ほら。
ちょっと見ていいですか。
うん。
どうやら。
じゃあ、ちょっとこっちは次読んでますね。
はい。
はい。口笛を吹いてる松崎さんは可愛かったって書いてますね。
ありがとう。ありがとうね。
はい。まあ、口笛関係、これはメールフォームからも来てるんですけれども、先ほど拝見しましたってことは、おそらく配信で見てくださって
配信でですね、うん。ありがとうございます。はい。
そして二次祭メンバーに唯一足りなかったものは、口笛の練習だということに気づきましたという。
そうね。ほんとそう。
これね、本当に口笛吹けないんですよ。何回も何時間も練習した俺。
いや、俺もあんなに吹けへんもんやと思わんかった自分で。
俺二次祭メンバーで3人のうち2人が口笛吹けないって知らなかったよ。
でも松崎よりはマシよ俺。
ああ、まあでも、はい、あなたハブエだったよ。
ハブエはいけた。
口笛ではないからね。
はい。
俺は昔はハブエはちょっと吹けたんですよ。
うん。
いつの間にか吹けなくなってて。
ハブエが逆にやったことないかもな。
あ、本当ですか。ももえさんが昨日はお世話になりました。とっても楽しかったですと。
ああ。
LINE でした。
ありがたい。
よかった。
はい。よろしく伝えといてください。
はい。
はい。
いただきます。
もうこんなの、こんなのラジオで。
いや、せっかくやから。
はい。
やっぱ LINE って晒すもんじゃないですか。
はい、そうね。
まあね。
そうね、じゃないんだよ。
そうそうそうそう。ね。おかげで今日も歌ってきましたから、そういうの。さあ、これまたね、これちょっと何個かあったんですけれども、
はい、
まずシャンパンを継ぐ小山桃代さんですって、まあシャンパンをついてくださってる、うん、小山桃代さんが我々についてくださってる写真あげてくださってたんですけども、だシャンパンの差し入れってのが、
これは二次祭初ですよ、多分。ね、
もらったことがない、
ね。はい。
で、まあ、当然小山さんのファンからの差し入れで舞台上のドリンクとして飲もうってことになって。 で、はい、小山さんがもうシャンパンが初めて、
そうですね、開けんの初めて、
開けんの初めてっていうことで初シャンパン開けもあって、うん、
はい、
さあってことになったら、あの小山さんはお酒を飲めない、
はい。
ということで、小山さんに差し入れていただいたシャンパンを、はい、我々おじさんたち3人が平らげるという。
はい。ほんとなんか、昔話の悪いやつみたいな。
ねえ。ついでもらって。
は
い、
そうそう。
あの人がもらったやつを、あの人がついで、俺らが飲む。
搾取。
あれはね。若干の罪悪感はありましたよ。
そうですね。
それはそうよ。それはそう、うん。
でも小山さんからついでもらったお酒は美味しかったですね。
そうですね。
さあ、じゃあどんどん行きましょう。はい、あ、これも今回のくじ引きクラス編成は後半の巻き返しがひどかったなと。
はい。
そうなんです。前半はいい感じだったんですよ。
うん、
ね。あとは会場にはいてま、行けてませんが、自宅で配信待機中ですっていう方もいただいてますし。はい。で、あと、配信ありがとうございますっていう方も書いてるんで、特にこの方は、おそらく小山桃代さんのファンの方であろうという感じなので、うん。いろいろね、ツイッターじゃない、X の方で、まず感想をいただいたりしてるんですけれども、あとメールフォームでもね、とりあえず今のとこ、がっつりしたのをいただいてるんで、はい。最後にこれ読みましょう。
はい。
はい。三平さん、松崎さん、土井中さん、こんばんは。
こんばんは。
豊丸と申しますと。
はい。
二次元再退社の夜の井戸端会議スペシャルお疲れ様でした。
ありがとうございました。
は
い、
で、この方はですね、二次再リスナーとして仕事帰りに参加が叶いましたと。
おお。
だからどちらかというと我々のお客さん。
ありがたい。
うん、ファンの方だった。で、久々のトークライブ最高でした。
うん。
はい。で、5人目の二次再メンバーこと小山桃代さんとも、はい、小山桃代さんとも息ぴったりで、すっかり小山さんのファンになりましたと。
うん、ああ、嬉しい。うん、
全4人目のメンバーっていうのは、五十嵐宏美さんのことを勝手に我々が、
はい、割と勝手に言ってますけど、五十嵐さんもまんざらではなさそうですから。
じゃあ、なんか機会あれば本当それこそ5人揃っての。
そうですね。5人で
もやりたいですね。はい。で、あとね、この方は、少女歌劇レビュースターライト、未視聴でしたので、ぜひ見たくなっていますと。
うん。
いいですね。こういう形で、逆にレビュースターライト見てなかった人が、今回のきっかけに見てくれるっていうのもいいですね。
はい。
はい。で、あとは熱量があまりにも込められていたセーラームーンも今こそ見ようかと。
なるほど。
だからセーラームーンまだ見てない世代の方もいますからね。
うん、うん。
うん。ね、うん。
はい。で、あとは、あ、伝言ゲーム中の、まあ、いろいろ進行していく中、ドイチューさんの、という表情が脳裏に焼き付いて
る。土井さん見てた。
はい。
まああれは結構俺を見ちゃうと思いますよ。
そうね。多分お客さん、俺らは気づかなかったけど、お客さんは結構ニヤニヤしながら土井さんをキラキラ見てたよね。
はい。
はい。ということでね、6月の生放送も楽しみにしてますっていうこと。
ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、まあそんな感じで本当にたくさんいろいろ感想いただいて。
はい。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。冒頭でも言いましたけれども、配信まだ、購入視聴できますので、ぜひぜひ、はい、皆さん、興味あったら見ていただければと思います。
はい。
はい。で、以上、B パートでした。はい、エンディングです。
はい。
じゃあ、通常の感想を読んでいきましょう。
はい。
こちら、モノさんは、まあ、先週話した感じですかね、モノは。
はい。
はい。で、登場した場所はすべてゆるキャンの聖地で。
ああ、うん。
はい。で、キャンプ場のトイレ前でなでしこが寝てるシーンの再現、まあ、ありましたね。
うん、うん。
はい。で、キービジュアルの再現をやってましたね。で、先週我々、エナちゃん、どこいたみたいな話になったじゃないですか。
いろん
な
キャラ
が、まあ、仮面を出演してて。
はい。
うん。で、エナちゃんは、モトスコ公安、キャンプ場の売店にあったまったりキャンプの表紙絵として出ていますと。
あれそう
だったんだ。
なるほどね。
言われりゃそんな感じのショートカットのキャラだったけど、
確かに
あれがエナちゃんだったとはちょっと気がつかなかったな。
うん。
情報ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとう。
はい。そしてこちらメールフォーム、488回 そんな前だっけ？え、じゃあ498回か。498回のオープニングエンディング特集。
うん。はいはいはい。
拝聴しましたと。
はい。
オープニングエンディングは短い尺だからこそ皆さんの話を聞いて気になったものを気軽に見られるのはいいですね。大変かもしれませんが、うん、ぜひ定期的に特集していただけると嬉しいですと。
確かに。
うん。
今ね、公式で YouTube とかやってますもんね、全部。
そうそうそう。見やすくはなってますからね。
うん。
そうなんですよね。
こういうのあるよって言った時に、あ、じゃあちょっと見てみようみたいな感じで。はい、うん、なりますからね。うん、で、この方は、私は、空色ユーティリティオープニングの色使いとスタッフクレジットの差し込み方が好きでしたと。
うん。これ、言おうとした。
はいはい。
オープニングの方ですね。エンディングの方はね、喋りましたけど。
うん。これが喋ったのかな。
はい。
うん。ああ、でも、本当こういうのあると、逆にまた俺らも見たくなるもん
ね。そうですね。
なんか。はい。で、次から、残念美人特集しましたね。
はいはいはい、
はい。はい。で、そちらの感想ですね。先週かな残念美人は。
うん。
はい。残念美人といえば、のんのん日和のカズネーかなと。
うん。なるほど。
うん。そうっすね。あとは、こちらの方は、残念美人で他を挙げるなら、僕たちは勉強ができないの、キリス真冬ですと。
ああ、はいはいはい。うん、
先生ね。
はい、
うん。仕事ができるのに自宅は汚いというのもポイントですね。完璧そうだけど、どこか隙があるというのがキャラクターとして愛される要素に思われますと。
うん、ああ、人気すごかったですからね。
まあね、だってもう本当、あのキャラの中で一番人気なるくらいになったんでしょ？
そうです。確かそのはず。人気投票で。
人気投票で。はい、まあでもアニメ見たら、あ、これは、なんかわかるなっていうのはありましたね。
うん。
うん。ちょっと仏頂面でね。
はい。
うん。
クールだけど、部屋はめっちゃ汚くて何にもできないっていう。
うん。
なるほど。
いいっすね。さあ、じゃあ次はですね、なんか突発的に話したのかな、リスナーの質問で。ママキャラの話し
し、ね。はいはいはい。
はい。で、この方、ママキャラで忘れてはいけないのは、ガルパンの家元こと、西住志保ですね、と。
ああ、そうだ。
アニメで言って、ね、アニメで言ってないセリフ、藤田らな母と笑いなさいが、あまりにも有名になりすぎて、一人歩きしてるのが、ちょっと不憫です、と。おっか、だから、あのセリフって結構流行ってからさ、流行ってる時に知ったからさ、なんか、あ、俺見逃してるとこでなんか。
いや、そうなります
ね。言うのって、思ってたら。ねえ。
すごいよな。
結構あったりしますもんね。
はい。
ファンアート発信とか、あとなんかのコラで一人歩きしちゃったのを、
そうなんですよ。
はい。
ワンピースのゲームとかでもあったらしいですからね。
うんうん、
ありました、ありました。はい。
さあ、こちら、ですね。ちはやふるの綾瀬千早は作中で無駄美人と呼ばれていた。
なるほどね、千早ね。
うんうんうん、
なるほど。そっか、残念っていうか、無駄な感じってのも。
うん、うん。
まあ、無駄美人
みたいな意味合い。うん。
残念なのもわかるし。
うん。
うん、
ああ、なるほどね。さあ、こちらメールフォームでいただきました。残念美人特集面白かったです。
ありがとうございます。
私はダジャレ好きな美人キャラが好きですと。うん。
あ、
シンデレラガールズの、高垣楓さんとか、ウマ娘のシンボリドルフ会長とか、凛々しい顔でくだらないダジャレを言われると、それだけで好きになってしまいますと。
うん、
なるほどね。うん。うん、なんか、わかりますな。
なんかわかる。パッと浮かばんけど、なんかいるよね、うん、そういうキャラって感じ。
美人なのに、なんか脱力感というか。
うん。
うん
うん
うん、
あれ、男が言ったらちょっと本当にっていうような、あなたが言うからな、残念美人というね、
うんうんうん、
属性になるけど。まあでもわかりますね、
はい。
ダジャレとかギャグとかね。
はい。
なんか一人で笑ってるとかね。
そうそうそう、そう、
うん。
うん。さあ、こちらもメールフォーム。これもね、残念美人の話してるときに、多分松崎が挙げたのかな？アイドルマスターミリオンライブの百瀬里央さんの話題が出て嬉しかったですと。
はい、
お
う、
アイドルの魅力を簡潔にプレゼンする松崎さん、さすがでしたと。
うん。
うん。
ありがとう。
はい。評価されてますよ。
うん、ありがとうね。
この方はあれですよね、百瀬さんは結構露出を、こう、セクシー、 を良かれと思ってやるけれども、
は
い、
ああ、そうです、そうです。
そんな話でしたね。はい。みんなちょっと引いてしまうみたいな。
はい。
そういう残念な感じっていう。
はい。うふーんっていう。いうような擬音が似合う人
です。はい、なるほど。はい、はい。
なるほど、ね。加トちゃんです、加トちゃん。
あそこまで言ってんの、ちょっとだけよ、あんたも好きねえ。タブーのテーマだって。ハゲヅラもそのうちかぶっちゃうんじゃないの。さあ、こちら最後メールフォーム。先日 B パートのお題で残念美人について提案したものですと。
おお、うん、ございました。
エルダ様やウカ様は可愛い残念美人ですねと。
うん。
やはり残念美人の女王はダクネスですかねと。
うん、まあね、
この方、僕の好きな残念美人は長トロさんの美術部部長さんですと。
ああ、
すぐ全裸になるところは嬉しい反面、実際にいたら大変なところは二次元ならではの醍醐味ですと。
なるほど、
お三方これからも応援してますという。
ありがとうございます。
はい、
あ、残念、まあ美人に目いってなかったな、あれ。
うん、
もう変なキャラっていう。
でもちゃんと調べたらやっぱ脱ぐ系いるのかね。こないだだからドイツが手品先輩
はいはいはい
あげてたから、
うん、もうそういうジャンルできてんすかね、じゃあ。意外と
だから脱いじゃうとか、なんか脱げちゃうとか、
脱げちゃうと
か、なんかラッキースケベ要因になってるみたいな。
ラッキースケベ系はあるか。
はい、
もうなんか意図して脱ぐような感じもあるから、ね。江頭さんじゃん、芸風として。はい、ということで今回も感想ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあ告知、まあ、さっきも言いましたけれども、まあ配信の方、井戸端会議のスペシャルの配信の方まだ購入視聴できますんで、ぜひよろしくお願いします。
お願いします。
そして、無料生配信、6月14日決定してますので、またこちら情報を上げていきますので、そちらの方もぜひぜひ当日、リアタイで視聴していただければと思います。
はい。
はい。
そして、二次祭の出張ライブ、毎度言ってますが、受け付けております。ご依頼案内ページよりお気軽にお問い合わせください。そうしましたら、いろいろ、まあ、料金など、詳細をご返信しますので、よろしくお願いいたします。
お願いします。はい、
もうぶっちゃけギャラ飲みてもいいっすよ。本当に。
ああ、そうしましょう。
はい。さあ、そしてニコニコチャンネル二次祭アニメ実況配信月2回、月額550円。過去の生配信の、アーカイブもすべて見られますので、ご登録よろしくお願いいたします。リクエストも受付中ですと。
はい。
はい。アニメ実況の方は今 YouTube でもね、昔のやつは普通に無料で見れるようにもなってますんで、はい、まあいろいろ見ていただければと思います。
はい。
そして、最近ちょっとなんか上がってないようではあるんですけれども、はい、VTuber ユニットメルコネさんとのコラボ YouTube メルニジも配信中です。はい。基本的には各週で金曜20時更新になっておりますが、はい。まだね、収録して、配信されてないのもあるので。
黙って終わったとかじゃないですよね、あれ。
それはちょっと、ねえ。
これは、あるなとは思ってるんですけど。
そういうことも。
はい。
1ヶ月くらい上がってなかったね。
そうですね。
はい。いやいやいや、ちょっとこれは。
結構、頑張ったやつとかあったはずなんだけどな。
ねえ。いや、これはでももうずっと告知していきましょう。も
うそうですね。
逆に言うと、逃がさないぞっていう。
もしかもう、担当者の胸ぐら掴んで、ちょっと。
はい、ちょっとね。
ちゃんとこと聞いておきましょう。
そうですね。
了解しました。はい、
会社の前で貼っときましょう、もう。
はい。
拉致。
はい。
拉致、居酒屋に監禁。さあ、ではこのラジオは X での感想と宣伝を求めております。ラジオを応援したいなと思われましたら、番組を聞いての感想、オタク話など何でもつぶやいてください。投稿には、ハッシュタグ、ひらがなで二次祭をつけてください。投稿は番組内で取り上げますが、X でのポストの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数、知名度を増やすため、番組関連のお題バンバン投稿してください。
そして、二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか、B パートでやってほしい企画のリクエストなど、投稿は二次祭ヘルツメールフォームまで送ってください。こちらは随時募集中。質問が溜まった頃にコーナーをやりますので、よろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元再退社の夜としての出演以来、二次再ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、二次元再退社@yahoo.co.jp まで送ってください。メールフォーム URL、メールアドレスは、二次再ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
はい。そしてノートの投げ銭は随時受付中です。生配信も近いので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。こちらは、投げ銭いただくとお名前とメッセージを、番組や生配信で読み上げさせていただきますので、よろしくお願いします。さあ、そんな感じで第490回二次祭ヘルツ。お相手は、三平三平と、
ドイチューと、
松崎勝利でした。
二次祭ヘルツでした。はい、OK です。久々の深夜収録ですかね。
でも、ちょっと前もありましたね。
ちょこちょこ。うん、はい、
うん、あ。僕がちょっと忙しくなっちゃって。
か。俺、前も西口終わりだったような気がするな、前は。
ああ、でもそうかもしれないです。
今日は別のライブ終わりでしたけど。
ああ。
うん。
あれ、三平さん、あの、X の感想を拾うとき。
うん。
なんで人気女性声優とゴミ箱っていうやつ拾わなかったんですか？
ああ、ほんまに気にしてんねや。
一応こう、そのバランスを取ってるわけですよ。
小山にもなんか飛びかかりそうなと思ってたもんね。すげえよ、ゴミ箱じゃねえよつって。
あの小山桃代があれにゴミを入れたんだよ。本当にもう若い頃の俺だったら飛びかかってたね。2号機にゴミを入れやがったんだよ。